ルカによる福音書の9章のところで、主イエス一行がサマリアの人々から歓迎されないという記事、出来事が記されておりました。その冒頭のところに、イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められたとありました。つまり、十字架の地、受難の地、エルサレムを目指しての歩みを決意を持って始められたということであります。ルカによる福音書は、その時以来、時間的に多少無理があっても、ずっとエルサレムへの旅の中に、多くの奇跡や例えや教えを入れてきているのであります。天に上げられる時期、つまり十字架での苦しみと死、そして復活を経て天に上げられるという非常に厳しい時を目指しているのだというのが、ほとんど気がつかないくらいの、いわゆる通奏低音の低い音のようにいつも響いているのです。今日のところで、主イエスは町々や村々を巡って教えられながらエルサレムへ向かって進んでおられた。ずっとこう見えなく水面下にあったこのテーマが、今日冒頭でひょいと顔を出してくるのです。改めてこの一連のことが、エルサレム十字架へと向かう一連の流れの中で起こっているし、あるのだということを、まず私たちは心に留めたいと思うのです。主イエスは町々村々で教えながら歩みを進められた。そんな中、いつどこで誰がということは特に特定せずに、主イエスに問いが投げかけられたのであります。主よ、救われる者は少ないのでしょうかと。主よと呼んでおりますので、弟子たちの中の誰かかもしれません。主イエスに対する信頼を寄せているからこそ、主よと呼んでいるわけで、敵対して上げ足を取ろうとしている人ではなさそうであります。この問いは、主イエスの教えを、話を聞いていると、救われるのはとても難しく、救われるものはとても少ないのではないかと思えてならなくなった人の言葉のようです。主イエスのお話を聞いて、楽観的に将来を見ることができなかった。なぜなら、主イエスの言葉はとても厳しくて、偽善を抱えたままでは救われないし、偽善を抱えていない者など、一体どれだけどこにいるのだろうかと思うし、そうなると、主イエスのおっしゃっていることを言うなればクリアできるような人など、ほんのわずかな人しかいないのではないかという、そういう思いからの言葉ではないでしょうか。私どもは、 ずっとルカによる福音書を読み進んできております。確かに主の教え、主イエスの言葉はきついと思うことがたびたびでありました。それは神の厳然たる裁きがあるのだということと、それを軽く見て侮る者が多いこと、偽善もごまかしきれると神の全能を見くびっていること、そういう者たちが最終的には厳しく裁かれるのだと何度もはっきりと主は教えてこられたのは事実であります。しかしそれらの言葉はただ脅す言葉ではありませんでした。救いと希望への招きの言葉でありました。ただしそれは神の裁きをときちんと向き合わないと見えてきません。聞こえてきません。主の許しや救いはその神の裁きときちんと向き合って初めてそこに十字架が示され、道が開かれる。しかし向き合わないと、ただ怖がって脅されているかのように悲観的に見るしかできなくなってしまうのです。今日のこの最初の問いかけは、その悲観的な見方をする者が結構多くて、いわばその声を代表している問いだと言えるのではないか。そしてこの問いによって、主の告げる福音は厳しい神の裁きをきちんと向き合う先に見えてくるもので、それを飛び越すようにして一足飛びに救いや恵みにはたどり着かないということの証になっております。さて、救われる者は少ないのでしょうかという問いに対し、主イエスは狭き戸口より入るよう努めなさいと教えます。問われていることに対する答えとしてはどこかずれているのではないかと思われるかもしれません。救われるとは前回の神の国の例えのことを思い起こし、そのつながりで言えば、救われるとは神の国に入れられることであります。神の国といってもヨハネの黙示録などを見てまいりますと、それは都とも言われています。現代の私たちの町の概念とは全く違って、聖書の時代の町、特に都は城壁でぐるりと取り囲まれている町、大きな町であります。そしてその城壁の、南北東西に入り口になる門が開けられ、つけられておりまして、朝には開き、夕には閉じられるものであったのです。神の国をその都に例えるならば、天の都の門を通ってその中に、内側に入れられることが救われることと言えるでしょう。主人が立ち上がって戸を閉めてしまう、それが最後の審判の時を表しています。そのことは 何度も予告されていたわけで、いつその時が来てもよいように注意をして備えをしていなさいと、すでに教えられています。しかし、理屈で頭でわかっているつもりでいながら、気がついてみると、目の前に扉が閉ざされて、あなた方はその戸の外で、どんなに泣いて求めても、開けてはもらえず、お前のことを知らないと、どこのものか知らないと言われ、不義な者どもよ、立ち去れと、そう言われてしまうというのです。戸の内側に入れなかったのは、遅刻してしまったからなのでしょうか。間に合わなかったからなのでしょうか。どうもそういう問題ではなさそうです。シエスは、狭い戸口から入るように努めなさいと言われている。これを裏返して言うならば、広い戸口を求め、広い戸口から入ろうとしていたならば、気がつけば戸は閉じられ、戸の外にあなた方はいることになるのだということになるでしょう。戸の内側、神の国に入れられるのは、その入り口の戸口の狭さを通り抜けることができるかどうかにかかっているのです。神の国の入り口に広い戸口はないのです。狭い戸口とは何を指しているのでしょうか。やはりこれも裏返してみると良いと思います。主人からあなた方はこう言うだろうと言われている言葉に、戸の外に締め出された者たちがご一緒に食べたり飲んだりしました。また私たちの広場で教えを受けたのです。と訴えている。これは、主イエスや神様や信仰に関わる事柄に、自分たちは深くコミットして、そしてこれだけの経験値を持ってきています、と訴えている言葉であります。これだけのことをしてきました。これだけの教えを受けて知識を身につけました。これだけの礼拝生活をしてきました。これだけの奉仕もしてきました。それら一つ一つはどれもこれも尊い恵みであったのは事実なのですが、いざ戸口をくぐろうとするときに、それらを我が物として背負い抱え持っていく、行こうとするときに、それらは自分の功績や経験値と我が物として抱え持つことになってしまう。主イエスから神様から与えられた恩寵、恵みとしてではなくて、自分のものにしてしまう。ですから、それを山ほど抱え持ったままで、戸口を通ろうとしても通り抜けることができないということであります。ご一緒に食事をし、教えも請うた。そのことそのものは素晴らしいことです。でも、それらを我が物として抱え込んでいったということは、それを自分が神の国に入る 切符の代金のように、それにより頼んでいることになるのです。それは自分の経験値であり、自分の功績であり、自分の力によるものを上手に信仰的カモフラージュをしているだけのことです。それを偽善と言います。自分の力でやっているということの証拠に、それがどこにこう現れてくるかと言いますと、自分の考えていることや計画していること、自分の人生についての予想や思い、自分が思い描いたようなシナリオ通りにことが運ばないと、途端に怒り出し、怒って文句を言うこととして現れるのです。この扉を閉められた後で泣いてわめいて歯ぎしりする、悔しがることですね。歯ぎしりするというのは、つまりそれはこんなはずじゃなかったのにと言っているようなものであります。もしかしたらさらに神様とまるで取引をするように、自分にはこれだけのものがあると思ってかけようとするかもしれませんが、もはや後の祭りであります。この主人と戸の外に締め出された者たちとのやりとりで気になる言葉があります。それは、二度も主人があなた方がどこのものか知らないと言っている言葉です。一緒に食事もしたはずです。広場で教えも受けている関係があったはずだ。しかしお前たちなど知らんと突き放す。いくら経験値をかざしても出所期限が不詳のものだということです。どこのものか、これは今日の御言葉の中のキーワードになっていると思います。お前はどこのものだともし聞かれたら、皆さんなら何と答えるでしょうか。例えばです、仕事や商売をしている最中であるならば、会社に出社したり営業で回っていたり、そういう最中であるなら、そういう中でお前はどこのものだ、もう少し丁寧に言うと、あなたはどちらの方ですかと聞かれたならば、あ、私はこれこれこういう社のものでございます、こういう店のものでございますと名刺を差し出しながら言うでありましょう。これ例えばですが、全国高校体育大会、今年はねコロナのために全部なしですけど、仮にです、そこに地区予選を勝ち抜いてついに全国という大舞台に出られた、そんな時にたくさんの人が集まってくる中で、まあユニフォームを着たりしてるから見ればわかるのかもしれませんが、お前はどこのものだ、砕いて君はどこから来たの、どこの人って聞かれた時に、そういうシチュエーション、そういう場面でしたらならば、自分が送り出されてきた所属している都道府県名と自分の学校の名前をきっと言うでしょう。 今 GoTo トラベル、いろいろと問題が、難しい問題があるようですが、でも GoTo トラベルで旅行をしましたと、行った先で、あなた、お前はどこのものだ、砕いて、あなたはどちらの方と聞かれたならば、自分が住んでいる住まいのある地域の地名を答えるでしょう。あ、東京です。と。東京って一瞬聞かれるかも、今なら知れませんが。お前たちがどこのものか知らないと主人が言っているのは、お前たちと言われているものが、どこの出身でどこに帰属するものであるのか、どこに所属するものであるのかが、を知らんと言っているのです。どこのものかというのは、そのものが所属したり帰属するのがどこか、言い直すならば、何の上に身を置いているのか、立っているのかということであります。それは何により頼んで立っているのかということでもあるのです。主人から見るならば、自分とは関わりのない別なものに所属し、別なものに帰属し、別なものにより頼んでいる。そういうお前たちを私は知らんという。戸の外に締め出された者たち、広い戸口から入ろうとした者たちは、少なくともこの主人により頼み、この主人に帰属する者たちではない。そんなお前たちを私は知らないというのは、いくら食事を一緒にしたとか、教えを受けたなどと言っても、主人である主イエスに、本当にはより頼んでおらず、自分のやってきた功績やキャリアや知識や経験を頼みとしていることが、この最後の場面では隠しようがないということであります。人の目は欺けるかもしれません。しかし、この主人の目をごまかすことはできません。頼りにも当てにもしていないけれども、しかし、いかにも信頼し、信仰しているらしい装いをする。嘘がそこにあり、偽善がそこにある。だから、不義を行うものよと言われている。改めて、狭さとは、ただ一途に、主イエスのみにより頼む信仰のことであります。主以外のものを頼みとしないという信仰です。自分の思いで描いたシナリオに固執しないで、自分の願うのとは違うような事態になっていったとしても、そこに自分の思いを超えた、自分が本当により頼んでいる主人の思いがあるのだということを信じて委ねる信仰であります。自分以外のものを頼みとしないとは言っても、私たちは実はこのことはもう毎週聞いているようなことであります。もう耳にタコができるほど聞いているようなことでありますが、自分、主イエス以外のものを頼みとしないと分かっているつもりでありながら、私どもは目に見える功績や人々や世間からの評価や栄誉を手にするときに、 いつの間にかそれを頼みとしてしまう、まことに弱いものであります。自分の描いたシナリオ通りにいかないとすぐに怒り出していく、まことに弱い人間であります。主のみを信頼し、主のご支配とご計画を信頼して委ねてということは分かったつもりになっているのですが、気がついてみれば自分の実績を誇り、自分のシナリオにこだわってこだわり続けてしまう。なんと弱い人間なのでしょう。なんと信仰薄いものなのでしょう。しかし主は狭い戸口から入るよう努めなさい、努力しなさい、そう言われています。私どもはこの努めよ、努力せよというのを自分の弱さにうんざりしながらどうしたらいいのか途方に暮れるものであります。今時流行りの福音というのは、努力しなさいとか努めなさいというのは流行らないようです。ありのままでいいんだよというのがみんな大好き。でもイエス様はここで狭い戸口から入るように努めなさい、努力しなさいと言っておられる。いや、もっとはっきり言えば命じておられる。でもそれがどうにもできない自分を抱えてしまって途方に暮れながら、さてどうしたものかと思う中に、私たちは現実を見ることを示されるのです。私たちはこんなに弱い人間で、こんな薄い信仰しか持ち得ないものであり、その弱さを自分で克服したり乗り越えることもできない、八方塞がりのようでありますが、十字架の前に立たせられるときに、十字架上に苦しむ主イエスを仰ぐときに、必死になって抱えてきた実績やプライドやこだわりがこの身から剥がれ落ちていくのではないでしょうか。年を重ね、バリバリ働いていた現職から離れ、そして体もどんどん衰えていく、自分の人生の終わりを見据えながら十字架を仰ぐこともあるでしょう。いや、まだ若くてこれからだという中でも、やはりこの十字架の前に導かれ立たせられて十字架上に苦しむ主イエスを仰がせられる。そんな中で私どもは必死に抱え込んできたその実績やプライド、こだわり、自分で手放せなかったのに、うめきを上げて苦しんでいく主イエスを本当に仰ぐことを通して剥がれ落ちていく。努力しなさいとは、自分で剥がせ、引っぺがして捨てろと言っているのでは多分ない。努力せよと言われていることは、主の十字架の前に立つことから逃げないで向き合いなさいということ、聞こうとすること、そして助けを素直に追い求めること。私どもの不信仰さや弱さ、それをご主人様がご存知のはずがない。本当に知っていてくださるということは、今更逃げてもしょうがないこと。 分かった上で、それを全部ご承知の上で、狭い戸口より入るように努めなさい、努力しなさいと招いてくださっている。ただ主を信じ、ただ主にお任せし、その上で地上の生活を精一杯頑張るのです。後のものが先になり、先のものが後になることがある。最後にそう言われています。そうならないために、やはりポイントは狭さということをいつも考えゆくことであります。繰り返し考えて祈るのです。自分にとって狭き戸口とは何かを、いろいろなものにこだわって、こだわるというのはそこを掴んで離さないわけですね。あるいは抱え込んで手放さない。でもそれが硬直するかのごとくに握りしめていたその手が、力が抜け、ついに手放していく。それはあのキーワード、自分がどこのものなのかが分かってくると、無理に手を開こうとするのではなく、さっき剥がれ落ちると申しましたけれども、自然に手放すことが起こってくるでしょう。いろいろなものを抱え込んでは、それにより頼んでしまう弱い自分に、この礼拝で何度も気づかされます。その時、自分がどこのものかを考える。自分が本当にどこに帰属するか、どこに所属するか、どこに帰るか、それを考える。どこにより頼んでいるのか。使徒パウロは私どもにその答えを残してくれております。あなたの国籍はどこ、私の国籍は天にあります。フィリピ3章20節。それは主イエスの十字架の苦しみと贖いの御業のゆえに、復活の主がこの私を見出して、探し出して、そして招いてくださって、ついに洗礼という水と霊の洗いをもって全く罪許し、そして神の子としてくださったということ、すなわち神の国に国籍を置くものとしてくださった。私はどこのものだ、私は一体どこのものだ、何度も何度も自問する。答えがちゃんとある。私は神のものだ、主のものだ。礼拝の最初に招きの言葉彰子で、詩篇百篇の御言葉を当てて聞いておりますが、その終わりのところに、我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。我らが国籍は天にあり。この旧約の百篇、詩篇百篇の御言葉と共鳴しながら、今私どもの心の内に響くのではないでしょうか。私は神のものだ、天に国籍がある。 どこのものか、それが見えてくるときに、知らされてくるときに、こだわりや固執や恨みなどを手放せる。なぜなら、そのすべてをお任せする先があるからです。だから悔い改めて祈ろう。狭き戸口を通れる信仰など、やっぱり自分にはないと思うかもしれないが、今、御国の宴会を先取りしたこの礼拝に身を置いている。この恩恵の事実を受け止めようではないか。我らは、日のいずる極東の国にあるが、まさに東からの一人に入れていただけている事実があるではないか。祈ります。主よ、広い戸口を求め、そこから御国に入っていこうとする愚かなものであります。山のように自分のこだわりや誇りや実績を抱えながら御国への戸口を通ろうとしている愚かなものであります。そこにある偽善に自分自身でも気づかずにいてしまいます。戸の外で歯ぎしりするしかないものであるにもかかわらず、あなたはここに招いてくださいました。主の十字架の許しによって神のものとせられ、天をに国籍を置くものとして、神の子として生きることができます幸いを心より感謝申し上げます。御国の宴会を先取りするこの礼拝の幸いに感謝しつつ、今日からの一周の旅路を恵みに応える歩みとなさせてくださいますよう、御霊の御助け、御導きを切に乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。